おはようございます。日本共産党の佐藤武です。第257回定例会一般質問のトップバッターとして3項目4点について質問します。1項目目、日本国憲法と施政について質問します。国政も含め政治というものは日本国憲法に基づいて行われなければならないわけですが、近年国政においては憲法無視、解釈改憲、国権の最高機関であり国民の代表機関でもある唯一の立法機関である国会を軽視する政治が進んでいると感じています。政治の劣化と言わなければなりません。また第15条で、すべての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと規定されています。これは一部の奉仕者ではないということですから、さまざまな異論も含め、いろいろな立場の市民の声に耳を傾け、すべての市民に公平なサービスを提供するということではないでしょうか。そこで、1点目として、日本国憲法第99条についての見解と市政運営について伺います。市長として公務員の憲法遵守義務を規定している99条を守り、職員も市民サービスを行っていく上で、基本的人権を尊重した業務を遂行すべきだと思いますが、このことについての見解を伺います。2点目として、地方自治に基づく政治運営について伺います。日本国憲法の三原則については、皆さんもご存知の通りですが、地方自治も憲法の大きな柱になっています。国も地方自治体も法人格としては対等の関係にあることから、市民のためになることであれば国や県に対しても正々堂々と意見を述べていくべきだと思いますが、どうお考えでしょうか。2項目目、原発核燃料採掘政策について伺います。原発から出される核のごみは最終処分場も決まっておらず、最終処分の技術も確立していません。再処理して MOX 燃料として使用した後の再処理技術も確立していません。再処理工場もトラブルの連続で、技術的な問題と安全性に問題を抱えており、順調に稼働する見通しが立っていません。こうした状況で原発を稼働し続ければ核のごみが増える一方です。死死存存まで核のごみを残すことになります。それでいいのでしょうか。原発核燃料サイクルはエネルギー問題としてだけ捉えがちですが、福島第一原発事故が示しているように、環境問題や国民が安全に暮らすという面からも捉える必要があるのではないかと思っています。そこで、国の原発核燃料サイクル政策に沿って、今後の姿勢を進めていくのかどうかをお伺いします。3項目目、マイナンバーカードについて伺います。マイナンバーカードのトラブルについては、日々新しい問題が発生していて、個々のトラブルの実態を逐一取り上げていると、午前中いっぱいかけても足りないほどの時間が必要です。呆れるような例を一つだけお話ししますが、マイナンバーカードに別人の写真が添付されたという例があります。マイナンバーカードの手をなさないと言わなければなりません。トラブルはシステムトラブルをはじめ、個人情報の誤登録や紐付けの誤りなど、多岐にわたっています。社会基盤としても整っていません。こうした混乱の中で、政府はマイナンバーカードと保険証を紐付けて、来年秋には保険証を廃止するとしていますが、マイナ保険証もトラブル続きで、最終的には現在の紙の保険証で確認するという事態が頻発しています。全国保険医団体連合会は、 トラブル回避のため保険証を持参してくださいというポスターを作って各医療機関に貼り出している。これが実態です。そもそもマイナンバーカードの取得は任意であるにもかかわらず保険証と紐付けることによって強制力を持たせるというのは矛盾していると考えています。マイナ保険証のご登録は即命の危険に結びつきます。また国民皆保険制度を壊すことになりかねません。国民が安心して医療を受けられるための全国民に届く保険証が申請制度に変わったら、一時的あるいは長期にわたっての無保険者や窓口10割負担の人が増えることは明らかです。マイナ保険証は一点立ち止まって現在の紙の保険証を残すべきだと思います。マイナンバーカードの取得は本来任意なわけですから、必要だと考える人は取得すればいいし、必要ないと考える人は取得しないという原則を貫くべきです。個人情報が漏洩するリスクもあり、紛失した場合に悪用されるということも考えられます。国が国民の個人情報を一括管理する方向に進む恐れがあり、社会保障の給付と負担のバランスという名のもとに、社会保障費削減と負担増が強いられ、大企業によるマイナンバーカードを使った市場での利益、紐付けられた個人情報を利用した利益の追求が目に見えるようです。こうした状況の下で、むつ市におけるマイナンバーカードの現状と今後の施策について伺います。繰り返しになりますが、マイナンバーカードの取得は任意であること、保険証との紐付け強制せず、現在の保険証をそのまま残すことを強く求めて、壇上からの質問といたします。
市長、
はい、佐藤武議員のご質問にお答えいたします。まず日本国憲法と市政についてのご質問の1点目、日本国憲法第99条についての見解と市政運営についてお答えいたします。日本国憲法第99条は公務員等に対し、憲法の目的が十分に達成されるよう、憲法尊重擁護義務という政治的、道徳的な義務を課しているものと理解しております。私自身、市長として常に憲法の精神と条文を尊重擁護し、市民の皆様のための公正な市政運営により、市民の皆様が豊かで安心して暮らせるまちづくりを推進してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、日本国憲法と市政についてのご質問の2点目、地方自治に基づく市政運営についてお答えいたします。地方自治は憲法で保障されており、国と地方は別の法人格を持ち、地方自治の仕組みや国と地方の関係については、地方自治法に定められております。国、都道府県及び市町村とは役割や権限が異なっており、特に基礎自治体としての市町村は、地域のさまざまな実情に応じて、きめ細やかな対応が必要であります。このことから、市民の皆様からのご意見やご要望をしっかりと受け止め、国及び県に対しまして、むつ市としての主体的かつ建設的な意見を述べてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、原発核燃料サイクルについてのご質問、 国の原発核燃料サイクル政策と市の基本的立場についてお答えいたします。まず国のエネルギー政策の方針としては、本年2月に GX 実現に向けた基本方針が閣議決定され、原子力についてエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源と位置づけ、再生可能エネルギーとともに最大限活用するとの方向性が示されたところです。また令和3年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画において、使用済み燃料を再処理し回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルを基本方針としていると示されているところであります。市といたしましては、こうした国のエネルギー政策の方針に基づき、原子力・核燃料サイクル政策に対し、協力・推進していく必要があるものと考えております。特に、エネルギー基本計画においては、使用済み燃料の貯蔵能力の拡大強化に取り組むこととされており、当市に立地する使用済み燃料中間貯蔵施設の重要度が今後高まってくるものと考えております。今後も国策への協力を通じて、さらなる市政発展が図られるよう取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、マイナンバーカードについてのご質問につきましては、デジタル行政推進官からの答弁とさせていただきます。
デジタル行政推進官、
佐藤議員のマイナンバーカードについてのご質問にお答えいたします。市ではマイナンバーカードを活用した施策として、本年5月より住民票や戸籍証明書などの各種証明書を全国のコンビニエンスストア等で取得できるコンビニ交付サービスを導入しております。コンビニ交付での証明書の発行手数料は、窓口交付よりも100円安い料金を設定することにより、利用促進を図っております。このほか、75歳以上でマイナンバーカードをお持ちの市民の方を対象とした、公共交通機関の乗車料が無料となる、むつ市高齢者無料乗車証アネハ事業の実施や、市民課の窓口でマイナンバーカードを利用して申請書を作成する申請書作成支援システムの導入など、さまざまなサービスを実施しております。また今後のマイナンバーカードを活用した施策につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金を活用した事業として、今年度より実施している子ども医療給付制度の医療受給者証をマイナンバーカードの公的個人認証機能を活用し、スマートフォンで表示させるサービスを構築中で、令和6年3月に実装する予定で作業を進めております。マイナンバーカードはデジタル社会のパスポートとして、今後ますます活用の場面が広がるものと考えており、市でもさまざまなサービスを展開したいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤武議員。
簡潔で、分かりやすい、答弁ありがとうございました。最初の1項目目については、市長の基本的な姿勢というか意欲が伝わってきましたので、ぜひ、99条あるいは15条そして地方自治の基本に立って、ぜひこれからも市政に取り組んでいっていただきたいと願っています。原発核燃料サイクル 2項目目ですけれども、ここについてはもちろん立場の違いはありますけれども、率直な意見を述べていただいてありがとうございます。この点については、少し、お聞きしたいことがあるんですが、確かにエネルギー政策で考えると、国の政策としては重要な 電源であるという位置づけである。で、原発のことについて最初壇上で述べましたけれども、最終処分場とか再処理とか確立されてなくて、技術がですね確立されてなくて、まあ、原発を稼働すれば核のごみが増えるんですけれども、まあ、このまま続けて本当に、まあ、中間貯蔵でいうと50年100年の単位だと思うんですけど、放射能半減期を考えると1000年とか万年の単位ですので、こういうものを子々孫々まで残していいのかどうかというところを市長にお伺いしたいと思います。
市長。
はい、お答えいたします。当市に立地する使用済み燃料中間貯蔵施設につきましては、平成17年10月に青森県むつ市、東京電力株式会社および日本原子力発電株式会社の4社で締結した使用済み燃料中間貯蔵施設に関する協定書において、使用済み燃料の貯蔵期間を建屋の許容開始の日から50年間としておりまして、使用済み燃料は貯蔵期間の終了までに貯蔵施設から搬出することを定めております。また使用済み燃料の確実な搬出について機会あるごとに国及び事業者に確認しており、本日改めてリサイクル燃料貯蔵株式会社より貯蔵期間の遵守について明言をいただいておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
事業者にそれを確認するということはとても大切なことだと私も考えていますが、知事も確認しています。で、できればですね、再三これ申し上げてるんですが、口頭ではなく文書で確認すべきではないかというふうに思いますが、その点いかがお考えでしょうか。
市長。
はい、お答えいたします。先ほど答弁いたしましたとおり、協定によって貯蔵期間終了までに搬出されることは担保されており、加えて国及び事業者に対して機会あるごとにそのことを確認してございます。また平成20年4月に経済産業大臣から青森県知事に対して、青森県を最終処分地にしない確約書が発出されており、加えて昨日政府の関係閣僚と青森県が意見交換する核燃料サイクル協議会が開かれ、宮下知事が政府に対して改めてむつ市を含む青森県全体が最終処分地にならないことの確約をいただいておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
機会あるごとにそれを確認するということは私も大事なことだと思ってますので、なかなかその確認書を交わすというのはハードルが高いのかなというふうな感触を受けました。それであってもやはり、中間貯蔵ですから最終処分場にならないということを基本にして取り組んでいただきたいというふうに思います。次に、3項目目、マイナンバーカードに方に再質問移りたいと思います。マイナンバーカードの取得率、市のですね、での取得率、そしてあと県および全国との比較がどうなっているかお伺いいたします。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。むつ市のマイナンバーカードの取得率ですけれども、現在は保有枚数率として総務省より公表されておりますが、令和5年7月31日現在で 77.4% となっており、全国平均の 71% より 6.4 ポイント、県平均の 72.1% より 5.3 ポイント上回っております。以上です。
佐藤健議員。
ありがとうございました。取得率が高いと ということがよく分かりましたので、多くの人がマイナンバーカードを取得しているのだなというふうに思いました。次にですね、まあ、全国で今いろいろな問題が起こっているわけですけれども、他人への誤った紐付け等はなかったのかお伺いいたします。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。むつ市では、マイナンバーカード情報の紐付け誤りというのは現在は確認されておりません。
佐藤武志議員。
紐付けの間違いがなかったということは大変幸運なことだと思っています。ということは、まあ、マイナ保険証においても社会保険から例えば国民健康保険に変わるとか、あるいは国民健康保険から社会保険に変わるとか、あとは住所が変わるとか、結婚等で姓ですね、名字が変わるとか、あと負担割合のが変わるということも結構あると思うんですけれども、まあ、こういうところでも特に市としては問題がなかったというふうに認識していてよろしいでしょうか。特に答弁を求めませんのですみません。ということで、あとまあ、現在マイナポータルで取得できる個人情報の中身をお知らせください。またまあ、IC チップの中に空き容量があるわけですけれども、その利用について、考えていることがあるのかお伺いします。
デジタル行政推進官。
お答えします。マイナポータルで取得できる情報ですけれども、世帯情報、税、所得、口座情報、健康医療情報、子ども・子育て情報、福祉・介護情報、雇用保険・労災情報、年金関係情報などとなっております。また、マイナンバーカードの空き領域の活用につきましては、現在は考えておりません。以上です。
佐藤武志議員。
はい、ありがとうございました。なかなかこのマイナポータルの部分でどういう情報が提供されているのかというあたりはね、私も調べてみて、すごく多くのことがこう情報が載っているので驚いたんですけれども、市民の皆さんもあんまりご存じないと思ってお伺いしました。次に、むつ市高齢者無料乗車証アゲハの取得者数と、まあ後期高齢者の中での割合はどれぐらいかということをお伺いします。
企画政策部長。
お答えいたします。むつ市高齢者無料乗車証アゲハの取得者数およびその割合とのことでございますけれども、いずれも令和5年7月末時点で取得者数は3726人、その割合は 39.2% となっております。
佐藤武志議員。
ありがとうございます。まあ、4割ぐらいの人が取得されてるということなので、これ高いと見るのか低いと見るのかちょっとなかなかわからないところあるんですけれども、まあ、本来行政サービスは公平であるべきだというふうに思うんですが、任意のマイナンバーカード取得者だけにアゲハサービスを提供することは不平等不公平になるのではないかと考えているんですが、市の方ではいかがお考えでしょう。
企画政策部長。
お答えいたします。むつ市高齢者無料乗車証事業の実施にあたりましては、不正乗車防止等の観点から本人確認のための顔写真付きの身分証明書が必要でありまして、申請すれば国民誰もが取得可能なマイナンバーカードを活用いたしまして本事業を実施しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
任意で取得すればということですから、そこはやはり75歳以上の方に平等に、市のサービスを受けられるという方法を私は考えた方ではがいいんではないかというふうに思っています。次にマイナンバーカードと保険証を紐付けている人の人数と人口の割合についてお伺いいたします。
デジタル行政推進官。
はい、お答えいたします。まず保険証の紐付けに関しましては、保険自体はですね、社会保険や教材、国保等ございます。で、むつ市で保有している情報としましては国民健康保険の情報ということですので、その部分に関してお答えさせていただきます。当市の国民健康保険の被保険者数は令和5年7月末現在で11,158人で、むつ市の人口に占める国保加入者の割合は 21.04% となっております。このうちマイナンバーカード保険証利用登録済みの方は7495人で、むつ市の国民健康保険被保険者に占める割合は 67.17% となっております。以上です。
佐藤武志議員。
ありがとうございます。紐付けしていても利用する人あるいはしない人が、いると思うんですけれども、保険証と紐付けた場合の壇上でも述べましたけれども、さまざまな、トラブルが起きていますので、そこはぜひ市の方としてもそういう、間違い等がないように、十分気をつけて保険証を今紐付けている方については管理をしていただきたいというふうに思います。次に移ります。マイナンバーカードを何度も言いますけれども、取得はあくまで任意であるということが法律で決まっています。保険証や免許証など他の資格証明と併用し、国民健康保険制度を、崩しかねない、で市民の命と直接関わるマイナ保険証は、やめるべきだと私は考えるんですが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。国ではマイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方につきましては、本人の申請によらず保険者が交付する運用で資格確認書を交付することとしておりますけれども、この制度に関しましては国の制度ということで、その他のことに関しましてはお答えできません。以上です。
佐藤武志議員。
答弁ありがとうございます。市の方としては限界があるという部分は私も理解していますので、で今、政府が資格確認書のことについてさまざま揺れていますけれども、最初は1年出すと、で申請して更新すると、今度は国民から批判が出たら5年にすると、で今度は今言っているのは全員に出すというような話になっているので、これ市で どうこうする問題ではないんですけれども、それであればやっぱり私は今の保険証を残した方がお金もかからないし、今のシステムで十分活用できるんじゃないかという考えを持っています。そこで最後にですね、これから例えば総点検しろという国からのお達しがあった場合に、こう自治体の事務負担が重くならないかなということを心配しているんですが、その点はどういうふうにお考えでしょうか。
デジタル行政推進官。
はい、お答えします。まず総点検に関しましては、今手順書は届きましたけれども、むつ市が該当しているかどうかに関しましては まだ示されておりませんので、まずそれをご理解いただきたいと思います。その上で、マイナンバー制度なんですけれども、各種の行政手続きを一元化する目的で導入された制度ということでありますので、今後ますます活用の場が広がり、行政運営には欠かせない業務の一つになってくると考えております。つまりですね、それ以外の業務負担という部分に関しましては、もしあればですね、外部委託とか、臨時職員を増員するとかで対応していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上です。
佐藤武志議員。
ポイントがついていた市、国はまだ期間中ですけれども、市でつけた時期は多分かなり負担が大きかっただろうというふうに思っています。今後のことについてはまだ分かりませんので、ぜひ職員に負担がかからないように、ただでさえ多分職員の皆さんは残業が多くて大変な思いをされていると思いますので、そこを考えていただきたいというふうに思います。で、まだ総点検の、何ですかに該当する自治体になっているかどうかはまだ分からないという状況なので、その点については何とも言いませんけれども、ぜひ負担が少ないようにしていただきたいというふうに思っています。最後に、厚生労働省が6月、これは質問じゃないんですけれども、中央社会保険医療協議会に示した、でアンケートを行いました。マイナ保険証での受診歴を持つ、10代から70代までの人1000人のうち、メリットは特にないと答えた人が 56.5% いました。ですからマイナ保険証を持っててもそれほどメリットがあるというわけでもないということが、これではっきりしているわけです。で、国民皆保険をやはり壊す可能性があると私は考えています。で、無保険者が発生したり、国民の命に関わるトラブルが頻発しているマイナ保険証、その強制はやめて現在の保険証を残すこと、あくまでマイナンバーカードは任意に取得するものであるという基本的、立場に立ち返るべきだというふうに、私は考えて、それを強く求めて一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。